第88号筑西市議会だより続きです。一般質問、市政全般に関する一般質問は5日間で18人の議員が質問をしました。一人当たり持ち時間は45分でした。1藤沢和重議員。クエスチョン、将来を見据えた都市計画の変更を。アンサー、いただいた意見を真摯に受け止め、前に進めていく。詳細、藤沢議員。旧庁舎跡地の活用について、市長の考えは？市長、長期的な視点で慎重に進めるべきと考える。財務部長、スピカビルが本庁舎である間は、駐車場とし、新たな本庁舎と合わせて検討していく。藤沢議員、答弁はわかるが、市長の考えを聞いている。市長、旧庁舎跡地でのイベントの開催を含め、地域の活性化につなげていきたい。藤沢議員、民間事業者による開発の声もあるが、その可能性についてはどうか。市長、しっかり検討し、方向性を考えていく。藤沢議員、多摩戸駅前の利活用については、市長、上下水道や道路等様々な課題を整理し、町内において検討していく。藤沢議員、課題解決に必要なのは都市計画の変更だと考えるが、いかがか。都市整備部長、現在策定中の第三次総合計画を踏まえ、都市計画マスタープランの見直しの結果、必要があれば用途地域の変更等の手続きを進めたい。藤沢議員、用途地域や特別用途地区の決定権者は市長である。市長の考えは？市長、ご意見を真摯に受け止め、前に進めていく。藤沢議員、その他の質問。DX、デジタルトランスフォーメーション。について。2、二瓶正美議員。クエスチョン、筑西筑波線バイパスの早期延伸を。アンサー、県へ積極的に働きかけを行いながら、早急な実現に向けて取り組んでいく。詳細、二瓶議員。中根、筑波市、菅間間の筑西筑波線のバイパスが開通すれば、国道408号と直結し、つくば市へのアクセスは格段に良くなる。スマートインターチェンジの整備よりも優先すべきと思うが、いかがか。市長、筑西つくば線南の延伸区間については、現在行っている筑西つくば線バイパスの整備進捗状況を確認しながら、つくば市と協議し、検討していく。二瓶議員、三次医療を担うつくば市の大学病院等に重篤患者を救急車で搬送する場合、県道14号線を通るが渋滞していると1分1秒を争う命が守られない。バイパスの早期実現に全力で取り組んでいただきたいと思うが、いかがか。市長、命を守るために大変重要な道路と認識している。県へ積極的に働きかけを行いながら、早急な実現に向けて取り組んでいく。建設部長、筑西筑波線南延伸区間については、平成13年から平成21年に、井出海老沢関土地改良区で行われた大川南地区補助整備により、筑西筑波線南延伸区間 4.7km のうち、延長、1400メートル分の道路用地は確保されている。残りはつくば市の区間となるので、つくば市とタッグを組み、要望や陳情をしていく。二瓶議員のその他の質問。市長の政治姿勢、明けの元気感の改修について。3、吉富康信議員。クエスチョン。準公金等管理指針などの標準は SDCA のサイクルで 風化させない仕組み作りを。アンサー、指針で定めた通帳、印章の厳格管理、四半期ごとの監査を実施し、再発防止に努める。詳細、吉富議員、令和5年に本市で発生した準公金の不祥事を踏まえ、準公金等管理指針の下で、全庁的にどの程度リスク件数を抽出し、どこまで改善が進んだのか、また、再発防止に向け、点検・モニタリング体制をどう構築しているのか。総務部長、準公金は公共性、市・事務との関連、合理的理由の3条件に当てはまる場合のみ、取り扱いを認めている。準公金等管理指針作成当初は104件あったが、準公金取扱団体の自主運営能力を育成しつつ、会計事務を順次移管した結果、81件に減少した。再発防止策としては、通帳・印章の厳格管理と、所属帳承認の徹底、四半期ごとの会計監査体制を整えた。吉富議員、本市の第4次、第5次、行革大綱で、内部統制制度の導入検討が掲げられている。調査・準備状況や先行事例を踏まえた課題認識、段階的な試行的実施の可能性についてはどうか。総務部長、内部統制制度は第4次で見送ったが、第5次で課題として継続とした。県内の市町村で導入事例はなく、組織体制の整備等が課題である。県外では不祥事対応で導入した先行事例もあり、本市では第5次行政改革アクションプランに導入検討の項目を位置づけ、制度導入に向け判断していく。SDCA のサイクル。スタンダード、標準、準公金等、管理指針ほか、手順書、do、実行、手順書通りに作業、チェック、手順書通りの作業は妥当か、アクション、妥当性ない場合見直す。SDCA のサイクルを回し、風化させない仕組み作りを。吉富議員、その他の質問、地方創生事業、DX の推進。4、大島茂議員。クエスチョン、市長選挙後、ある政治家の後援会長宅に、市長及び市幹部職員が呼び出され、食事会が行われたと聞いたが、本当なのか。アンサー、知人を介して、市幹部職員との顔合わせの場を設けていただき、自己紹介等を行ったものである。詳細、大島議員、地方公務員法の中には、信用失墜行為の禁止、秘密を守る義務、政治的行為の制限等が規定されている。市長選挙の後、ある政治家の後援会長宅に、市長と市幹部職員数名が呼び出され、食事会が行われたと聞いているが、本当なのか。総務部長、市長就任後4月28日にお世話になっている市民宅において、市長と幹部職員数名で顔合わせを行った。市長、初めての市政運営ということもあり、知人を介して市幹部職員との顔合わせの場を設けていただいた。内容については自己紹介を中心に、公約等について説明をしたものである。大島議員、一般市民が市長と市幹部職員を自宅に呼びつけることに問題はないのか。地方公民法の政治的行為の制限、信用失墜行為に該当する可能性もある。市長の命令がなくては職員は動けないのだから、市民宅で顔合わせとは、市長の行動はあまりにも軽率ではないか。呼び出した人物は誰で、場所はどこか。市長、個人情報保護の観点からこの場で申し上げられない。法令をしっかり確認した上で報告する。 大島議員、その他の質問、市長の選挙公約、教育行政、その他です。5、伊沢隆一議員、クエスチョン、夏休み明けの子どもたちの SOS をどのように把握しているのか。アンサー、全職員で子どもたち一人一人の様子を注視し、変調に素早く対応できるよう支援体制を整えている。詳細、三沢議員。9月1日は1年のうちで子どもたちの自殺者数が突出して多い。夏休み明けの児童生徒の様子、健康状態も含めて子どもたちの SOS をどのように把握しているのか。教育長。夏休み明けは全職員で子どもたち一人一人の様子を注視し、相談室や保健室、中学校においては、校内フリースクール等で、変調に素早く対応できるよう、支援体制を整えている。また、9月1日からの3日間、出欠状況や生活の様子について、学校と教育委員会で情報共有を行っている。三沢議員、児童生徒がゲートキーパーのように異変に気づいた時に寄り添うことは、非常に大切である。児童生徒がいじめを見つけたときや、SNS での書き込みを見たとき、何かに悩んでいる様子に気づいたときなどの対処方法について指導は行っているか。教育長、まずは先生やスクールカウンセラー、周囲の大人に相談すること。いじめられている友達には、普通に挨拶したり、そばにいてあげたり、時には話を聞いてあげたり、可能であれば、直接いじめを止めるなど、日々様々な機会に子どもたちに指導している。三沢議員、その他の質問。教職員の勤務実態、災害関連死を減らす取り組みについて。6、日高久江議員。クエスチョン、手話が身近な町づくりへの取り組みは？アンサー、手話方針養成講座、スキルアップ手話講座を毎年開講している。詳細、日高議員。市内の聴覚に障害のある方の人数は？保健福祉部長、聴覚障害手帳を持っている方は295名、そのうち、生まれつき聞こえない方は約60名。日高議員、そのうち小中学生の人数は？教育長、小学生5名、中学生2名、全員が市内の学校に通学している。日高議員、学校での支援体制は？教育長、補聴器を使用したり、必要に応じて教職員や友達が支援している。日高議員、手話言語条例にある手話が身近な街づくりへの取り組みは？保健福祉部長、手話講座の開講や小中学校手話体験、毎月の広報誌に今月の手話を掲載するなどを実施している。日高議員、11月開催のデフリンピックの周知方法は？保健福祉部長、7月に道の駅にて啓発活動を実施した。また、10月に PR キャラバンのお出迎えセレモニーを予定している。日高議員、全国手話言語市区長会実施の手話劇サイトは？保健福祉部長、主に老者が演じ、手話通訳、文字映像、音声により誰でも楽しめる劇となっている。日高議員、本市でも開催できないか？保健福祉部長、検討していく。日高議員、その他の質問。教育現場での救急要請及び熱中症対策。HPV ワクチン、子宮頸がんの原因となるヒトパピローマウイルスの感染を防ぐ予防接種について。7、塚田佐代議員。クエスチョン、今後、西部メディカルセンターの医師確保をどのようにしていくのか。アンサー、関係機関と情報共有を図り、医師確保に努めていく。詳細、塚田議員、 市が大学に寄付金を支払うことで、医師に来ていただく寄付講座寄付金制度による協定締結先の大学は、保健福祉部長、医療提供体制構築にご協力いただいている大学は、筑波大学、自治医科大学、日本医科大学の3校である。塚田議員、来ていただいている医師数は、保健福祉部長、筑波大学が4名、自治医科大学が1名、日本医科大学が2名となっている。塚田議員、現在この3校だけだが、これ以外に医師に来ていただくルートはないのか。市長、現在3校だが、今後拡大していく予定であり、交渉を進めているところである。塚田議員、今後どのように医師確保していくのか、具体的な方策は？市長、寄付口座に加え、今年度再開した医師就学資金対応事業や、医療系大学誘致も念頭に置いた上で、外部への情報発信、さらには国が取り組んでいる医師少数区域へ医師を配置する偏在対策の動向も注視し、西部医療機構はもとより、県をはじめとする関係機関と情報共有しながら、医師確保に取り組んでまいりたい。塚田議員、その他の質問、高齢者福祉について。8、新井悟議員、クエスチョン、筑西市は観光協会を法人化する考えはあるか？アンサー、今後検討していくことは重要と認識している。詳細、新井議員、全国的に観光業に対して熱意を感じる地域は、観光協会が法人格になっていることが多いと感じる。法人格を持つ観光協会では、市の運営から少し離れ、独自のグッズや収益を得るような事業を展開することができるようになる。本市で観光協会を法人化する考えは、経済部長、昨今の観光を取り巻く状況に鑑みると、地域の文化や暮らしに触れる体験型観光や環境に配慮したサステナブルツーリズムなど、観光形態は個別化、多様化しているのが現状である。こうした社会的変化に柔軟に対応し、持続的に観光振興を推進していくため、従来の任意団体という枠組みを超えた、より機動的で自律的な組織運営が可能となる法人化について、今後検討していくことは重要なことと認識している。新井議員、法人化する場合の市の支援は？経済部長、想定の段階ではあるが、法人化前後数年をかけ、プロパー職員を育成し、組織として自立できる体制構築を支援し、さらに本市職員が筑西市観光協会に対し、事務や運営面での支援、協力を惜しまない体制を整えることを考えている。新井議員、その他の質問、本市のイベント等、災害用トイレ、その他です。9、森正夫議員、クエスチョン、災害に強い梨産地づくり支援事業の補助対象を拡大できないか。アンサー、生産者ニーズに合わせた支援事業の拡大や新規事業の新設を検討していく。詳細、森議員、本市は梨の生産出荷量県内第1位を誇る産地であり、栽培面積は約110ヘクタールである。現在、災害に強い梨産地づくり支援事業を実施し、多目的防災網に対する支援を行っているが、灌水施設の支援や梨の苗木の購入などに対して幅広く補助ができないか。経済部長、灌水設備の整備や苗木の購入の支援については、国が実施する産地生産基盤パワーアップ事業や果樹経営支援対策事業において補助対象となっている。市としては国の補助事業とは別に生産者ニーズに合わせた支援事業の拡大や新規事業の新設を検討していく。 森議員、米、麦、大豆などのカロリーの高い農産物に対しては、潤沢な補助体系となっている反面、カロリーの低い果樹や野菜への補助は大変希薄である。国や県の補助事業に該当しないものに対し、市で予算化できないか。財務部長、まずは現行の補助事業について、事務事業評価を行い、評価がどういったものかを見ていく視点が必要である。経済部から提案があった新規事業については、実施計画の中でどういった事業展開をしていくかの検討を経た上で、予算化をしていく。森議員、その他の質問、人口減少対策、地域おこし協力隊について、